はーい、こんにちは。今日は7月25日。世間で言えば、まあ、基本的に給料日ですよね。まあ、私も給料を社長ですから支払いに行ったのが一昨日。まあ、そんなところです。さて、今日の話題。先ほどね、石川温さんのスマホナンバーワンメディアの Google ホームで聞いてたんですよ。まあそんなところで 5G とこの今後 5G に2020になった時どうなるかというのと今どういう状況かというのを総務省の方と一緒に話をされてたんですね。まあそんなのでね、はっと思ったのが石川温さんが過疎化とか、まあ、過疎地域において、5G になったら 5K や、まあ、4K や 8K の、で通信ができると、リアルタイムでできる。確かにそうなんですよ。ただね、そこでもって、遠隔診療ができるよねとか、画像をリアルタイムで送れるよねと。そこがね、すごく違和感感じたんですよ。確かにそうなんですよ。技術的にそうなんですよ。ただ皆さん忘れてるのは、まあ、過疎地域行ったことはある人ってどれだけあるか、私、限界集落訪れるのが好きなんですよ、実は。今年はね、ちょっと本当に行けてないっていうのが、私のすごい悔やんでる課題なんですけれど、去年はね、かなりいろんなところ行ってみたんですよ。で、剣山を、まあ、四国ですよね。あそこを渡ろうとしたら通行止めだったりとか、そういうのがあったんです。そういう過疎地域ですよ。で、まあ、そこは置いといて、では、そういうところに医者が、町医者がいない、町医者いたとしても、私としては、その人たち、払えるの？このシステムを入れて、どこまでできるの？という話になったわけですよ。それがね、私すごく気になったので、携帯でそれが画像通信ができるかとか、レントゲン取れるかとか、レントゲンを持ってるお医者さんがそこでいるかとかね、その辺が気になったところなんですよ。まあ、そんなところで今日のお話はここで始めます。まあ、先ほど今こんな話になって、私自己紹介もしなかったですね。いつものことの YEY の和田でございます。まあ、私自身がね、元葬儀屋さんであったので、こういう、まあ、変な趣味なのかな、こうやって過疎地域行ったり、今、死に方改革というのをやってます。死に方改革そのものというのは、どうやって暮らしていけるか、どうやって老後を迎えて、どうやって、楽しく、人に迷惑をかけずに暮らしていくかということなんですよ。実際は誰かの世話になることは確かなんですね。あと、私だって死ぬときは誰かの世話になって自分で墓に入るわけいかないので、まあそんなのがあって、先ほどの石川温さんのスマホナンバーワンメディアの話を伺ってて、確かに技術的にはものすごくいけるんだよねって、これって。で、まあ確かに診療するには依頼とどうすればいいのかという。で、皆さん方、病院行くと結構先生の待ち時間もありますよね。5G になれば、ご自宅から先生が、まず行けるわけですよね。行かなくても済むわけ。病院に行かなくても課金システムがあれば、その場で、お医者さんと、つながるわけですよ。だから、待ち医者がいらなくなるんですよ、実は。そこをね、理解してほしいというのと、ただいろんな意味で、目を開いたり、瞳孔を開いたり、そういうことが現場のお医者さんでないとできないことがあるんですよね。目を開けたりさし、えーたのあのー、目の下を見たり、なんかそんなことを黄疸があるかどうかなんか見たりすることが、自分じゃできないので、そういう携帯がどんどん優れていく、優れたものができるんですけれど、そこで、そういうものを持ってるかっていうことになるわけですよ。すると、誰かがやはり現地で診療しなければならないという、まあ、いたちごっこなんですけれど、 本当にね、こういう時代になってくると2022に 5G が立ち上がります、日本で。で 今の状況だとテストをやってるってことですね。でテストをやってる中でも今もう周波数帯って全部使われてるわけですよ。で空き容量がほとんどないというのもみんな分かってるわけ でそうするとどれだけ渾身させないかというのが課題なわけですよ。課題これね。でさらにもっとね、もう一つ言ってたのが、石川進さんの番組では総務省に、こういう計画をやりたいんだという案を提案したところで、もうそれがコミットメントだという、これね、メーカーにとってみる、メーカーというか通信インフラを保ってる、まあ、土管の業者に対してはものすごくハードルが高いんですよ。そうなると最低限のことしか書かないわけですね。まずはこの地域でやりますとか、でそこでどうやって進めていくかとか、で徐々に徐々に広げていくという、そういう形になっていくと思います。私自身も、まあ、やるとしたらそういう、それが正しいビジネスモデルだよねと言うしかないわけで、もう2020に立ち上がったからといってすぐ使えるっていうわけでもないし、いや あとね、もう一つは携帯がね対応できてるかどうかということなんですよ。皆さんが持ってる、ね、今持ってる、例えば私なんか iPhone SE なんですよ、未だに。 あとブラックベリーと、ブラックベリー、はこれは、キー2っていうやつですね。これだって対応してないですよ、はっきり言って。もう一つは HTC、 日本で言うと HTC の 10HTV32 という、未だにこんな古い携帯使ってるわけですよ、ね。まあ、バッテリーがそろそろいっちゃってなんて思って一度交換してるんですけれど、1年半ぐらい前に、まあ、こんなのがね、パワー不足の携帯、他に 5G なんか入らないわけですよ。そうなると携帯を買い直す必要があるわけですよ。過疎地域に住んでる人たちって どれぐらいの人がいるかというと、どういう、経済状況の人たちがいるかと考えたら、そのインフラを持つというのが、まずそこにインフラがないですからね、来ないですから 5G が。でその中でインフラをも、まあ、来たとしても、それを経済的にそれを支えられる人たちがいるのかと、も保持できるのかとか、いくらになるのか、通信量が、それをいろんなものを考えていかなきゃいけないわけですよ。まあそんな課題が2020に勃発するよねというのが、私の直感っていうのかな、まあ、そんな気がして、もうどうし歯がゆいんですよね、はっきり言って。もう私自身も葬儀のコンサルティングやってて、こういう本当に過疎地域じゃないですけれど、お化け屋敷みたいなところに入り込むわけですよ。もうそういう人たちって、家からも出てこない、引きこもってる、まあ、そこで独居老人になって、亡くなって腐乱して1ヶ月なんて形で発見されるわけですけれど、そういう人たちってこういう何でも今あれば使えるんですけれど、それすらやらない人たちなので、まあね、使える人は使えるけど、使わない人は全く使わないっていうシステム、まあ、宝の持ち腐れにならなければいいなというのが、まあ、本当に使う人たちっていうのは、データをやり取りする人たちとか、日々このインターネットっていうのが発展してますので、ただあとは IoT なんかも、自宅に安い IoT ベースのものが、置かれて監視って言っていいのかな、モニタリングしてどういうふうに生きてるかとか、バイタルサインを生きてチェックするか、そういうのが必要になってくるんだろうなって、そこで 5G も発揮するかなって。ただ一番怖いのが、こういう IoT のものってデフォルトパスワードを使ってるもの結構あるんですよ。それね、私もこの前、今年ですよね、今年、3月に IPA 行ってきて、ちょっとお話を、私もセキュリティのことやってますので、葬儀屋、まあ、コンサルティングやりながら最先端のセキュリティもやってて、 IPA の先生のところにお伺いして、医療機器、これの脆弱性がいっぱいあって、 IPA でチェックしたところでもうほとんどがダメだということなんですよ。 特にアメリカなんてすごい医療機器にコンピューターというか通信につながっている医療機器があるので、これ軒並みにやられてしまうという、悪意がある人間がやったらって、ハートペースメーカーじゃないけど、そういうハート心臓モニタリングシステムを止めるとか、そんなものにお茶の子さいさいっていうのか、本当に朝飯前だって言ってました。そういうものが全部 IoT となって自宅のモニタリングとかバイタルサインのモニタリングしてるところだったらすごい危険だよねと、まあ、そこね、あえて納入する業者がちゃんとしっかりしないとダメだというのが、だからこそ過疎地域に住んでも、私もああいうとこ好きなんで、訪れて見ていくのが本当に趣味になっちゃったら趣味なんですけど、考え直さなきゃいけないんですよ。そんなところで今日のお話は終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ワイワイ湘南の和田でございました。ありがとうございます。本日もご清聴誠にありがとうございました。またの機会をよろしくお願い申し上げます。